ミルクホール
出張場。
はい、さて本日のパーソナリティは柚子原さんです。よろしくお願いします。
柚子原美優です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりですね。3ヶ月4ヶ月ぶりぐらいですかね。
あ、ぶりぐらいですかね。
はい、最近どうですか。なんか暖かくなってきましたけどね。
なんか蒸し暑い感じがしまして、
蒸します。まだそんなでもなくないですか。
なんかお家の中湿気がすごくて、
低層階
3階建てなんですけど、はいはい、その2階にいて、で風は通るんですよ。窓多い、
いいじゃないですか、
窓多いんですけど、
窓が多い。
そうで、全開にしたとしても、はい、あの最近加湿空調機みたいなのを買ったんですね、
はい、
空気清浄機、
はい、
で、お水入れて加湿するんですけど、はい、でもスイッチピッと押した時点で、はい、もうなんか 60% ぐらいの。
だってお水入れてピッてやったらそれは加湿しちゃうから。
そうなんで、はい、もう
意味がない
と。お水もう抜いてて、
はいはい、
でスイッチを押すたびにピーピーで給水してください
みた
い
な。エラーが出ちゃうっていう。
出ちゃうんですけど、はい、それぐらいちょっと湿気が多くて。
そうなんですね。
そう、困っちゃったなって、ちょっとジメジメしてるなっていうことで、夏の快適グッズを買い漁りまくってるんですよ、
はい、
今涼しく過ごせるように。
お、例えば、
最近買い足したのは、
はい、
買い直したのが、
うん、
あの某メーカーの N クール的なやつ。
何それ。
あの敷きパッドがあるんですよ。ベッドに敷く敷きパッドと、 あ、
はい、はい、
あと
平川とかじゃなくて、
あ、じゃないです、あのニトリですね。
ニトリ、
はい、ニトリさんです。そこで毎年、まあ、新しいのが出るたびに買ってたりとか しようかなと思ってて、
はい、
で今年はその N クールよりさらに、はい、2段階アップしたスーパークール的なのが、
はい、
あ、なんか大々的に出てたので、もうこれにしようと思って。
ジェルが入ってるんですか、中に。
ジェルではなくって、
はい、
接触冷感っていうんですか、なんか触るとひんやりするぜみたいな布、うん、
へ
で、そういうのでスーパーなクールなやつが
売ってて。それと洗っちゃっていいんですか。
あ、洗ってもいいんですよ。
へ、
洗ってもよくて、
すごいですね。
で両面使えるんですけど、
はい、
表面はその接触冷感で、
はい、
でまた裏返すと普通の布になってるので、
はい、
冬場使える、
はいはい、
とか両面使えるタイプで、で一番でかいサイズ、セミダブルなのかな、ダブルとか、うん、それだと5000円ぐらいしちゃうんですけど、
はい、
まあ、あのシングルとかだともうちょっと安かったりとか。
意外と安いです
ね。そうなんですよ。
うん、
ニトリさんはいいなと思って、
はい、
で最近それを買えたし。
それは上にかぶるものなんですよね。
上に
敷くものなん
ですか。敷くものもあるし、かぶるものもあるし、うん、枕につけるものもあるんですよ。
枕いいですね、
うん、枕はまだ買ってないんですけど、
はい、
N クールは、
はい、
でもその敷きパッドを買ったことによって今もう快適に眠れてるんで、うん、
でも今まだ夜は涼しいから、
うん、
逆に寒くなっちゃうんです。
いや今心配してるのが、
はい、
今ジメジメして暑いなと思いながら室内にいるじゃないですか、
うん、
で寝てる時にはこれ快適だなって思ってるんですけど、
うん、
真夏になった時に N クールじゃ足りないんだろうなっていう
ので
、うん、
真夏になったらだってさすがにクーラーつけるでしょ。
いや、つけますけど、うん、つけますけど、でもそれでもあの風邪ひかないようにちょっと温度を、
そうですね、声優さんなんかはね
気をつけて、でタイマーにしたりとか、
うん、
それから汗ダクダクのまま起き上がったりとかあるんで、よく。だから引っ越したいなって。
え、どこに引っ越すの。
涼しいとこ引っ越して。
涼しい。この前僕あの作家さんに会いに、
うん、
片瀬江ノ島ってとこ行ってきたんですよ。
あ、はい、
すげえ東京より 2,3 度低くて、うん、あ、こんな涼しいんだこっちの方と思って。
海のせいですか。
海もあって、後ろが山なんですね、あの辺って。
風が冷たいんですかね。
そうそうそう。
いや、いいなぁ。 2,3 度違うってだいぶでかいじゃないですか。
でかい。真夏の格好して行ったんですけど寒くて、うんうん、一人だけ 目立ってました、ね、
やっぱり地元の人は長袖着たりとかしてる頃なんですかね。
そうそうそうそう。
あ、なるほど。
そうなんですよ。じゃあちょっと、その N クール僕も ニトリ見に行ってみます。僕はね、あの平川っつったかな、うん、のジェルマットみたいなやつをずっと使ってるんです。これも快適なんですよ。
おジェルマット、
そのジェルマットはちょっとまあちょっと固めなんで、
うんうんうん、
その上に寝るとね、なんかこう疲れるというか
体が休まらないんですか。
そうそう、やっぱふかふかの布団の上に寝たいじゃないですか。
おえ、そんなに硬いですか。
まあそこまで硬くないんですけどね。まあでもその爪ひんやり具合はかなりすごいんで、これね皆さんにお勧めしたいと思うんです。
あれ、寝た瞬間はいいですけど、うん、起きた時すごい熱くなってませんか、そのジェルマット。
ああ
びっくりして私。
いやだから寝てる間にゴロンゴロンいってると思うんですよね。
お
うん、
お
だここが熱くなったら、
うん、
隣行ってみたいな、
うんうんうん、やっぱいいやつ使ってるのかもしれないですね、
うん
う
ん、
安いのを買うと、
うん
ダメだったんですよ。
ああ
耐熱しちゃってすっごいジェルが熱いんですよ。ブヨブヨしてて、
はいはいはい、
うん、ちょっとこれは嫌だなと思って。
ちょっと夏の終わりにもう一回次回 N クールの感想
を、はい、あ、そうですね、真夏に使ってどうだったかレビューみたいなのしますよ、う
ん、はい、話は変わりますが、
はい、
F1 モナコグランプリがあったんですよ
最近ですか。
はい、 F1 って見ます？
ついてたら見ますけど、なかなかついてることはないから見てないです。まあ
今F1 ってあれなんですよ、はい、前はフジテレビでやってたんですけど、
うんうん、
もうフジの CS でしかやってなくて、
あ、そうなんですね。そう、
かなり敷居が高いというか、普通の人はもうよっぽど好きな人じゃないと見れない。
そうですね、いつやってるかも私分からなかったですね。
なので、うん、まあそうですよね、見てるわけないですよね。
いやすいません勉強しときます次回来るまでに。
まあ僕 F1 好きで、
うんうん、
F1 好きでっていうか、まあ、スポーツ 全般見るの好きなんですけれども、
うん、
まあ、この前モナコグランプリがあったんですが、うん、まあ、ポールポジションっていうその予選で1位を取ったやつが、
うん、
1番目を走る、先頭を走るんです、
うん、
決勝 で、
うん、
でそれがリカルドっていうやつなんですけれども、うん、リカルドのマシンが調子悪かった、
うん、
調子悪くなっちゃったんで、
うん、
トロトロ走るわけですよ、
うん、
でもモナコグランプリ、モナコって狭いんですよ、ね、
うんうん、
道路は、
うん、
だから後ろの人たちみんな抜けないんですよ。
あ、もう計算なんですかねそれ。
計算、まあだからポールポジション取るのに必死ですよね、
うん、
みんな。モナコは狭いと分かってるから、
うんうん、
だからまあ抜かすとしたらそのタイヤ交換、タイヤ交換ってないか、あるよね、タイヤ交換の時に、
うんうん、
抜いたりとか
早く設置して、
そうそうそう、
そのまま行っちゃうみたいな感じですか、うん、難しそうですね。でも
そう
整備の人も大変、
タイミングとか、
うん、
まあ、いろいろ計算があるんですけれども、
うん、
モナコっていうところは本当狭くて、
うん、
これレースにならないんですよね。
なんでそこでやるんですかね。
うん、やっぱお金いっぱい出すんじゃないですか、モナコの。
来てくれと、
来てくれと。
うん、
でももう毎年毎年もう、ね、見てて眠くて眠くてしょうがないんですよ
トロトロ走ってるから。
そうそう、トロトロ走ってるというかもう抜くとか抜かれるとかないし、まあせいぜいそのなんかクラッシュしたりとかするぐらい、
うんうん、
なのでまあもうやめた方がいいんじゃないかなとは思ってるんですよ、
ね、あれですかね、 F1 好きの人にはあるあるなんですかね、モナコだよみたいな。
どう思ってるのかなと思って聞いてみたいんですけどね。
きっとこのラジオ聞いてる人にも F1 好きの人っていると思うんですけど。
そうですか ねちょっとね、皆さんどう思ってるのかぜひ。
ハガキにねなんか書いて送ってくださいカッキーさんが喜びます
、はい、失礼しました。では、どうしましょうね。僕そうそう、
うんうん、
伊豆原さんのツイッター
、はい、
SNS 見たんですよ、
はい、
見て、そこに書いてあったのが東京煮干し屋本舗っていうところがおすすめだと。
つけ麺が
油そば屋、油そば屋、
つけ麺も確かあったしラーメンもあるし油そばもあるし、うん、で中でも私が一番好きなのは油そばで、はい、しらす油そばっていうのがあるんですけど、しらすがとにかくバーってたくさん乗ってて、
それは贅沢ですよね。
めちゃくちゃ美味しいんですよ。で一時、
はい、
ランチタイム500円ぐらいでワンコインで食べれてた。
そうなんですか、それはいいです
よ。今もやってるかはちょっと不明なんですけど、
はい、
であまりの人気に、はい、復刻版しらす油そばみたいな感じで出てて、で今は多分定番メニューになってるはずです。
へ
でそんな話を、はい、自分のツイッターで、はい、あの外さない自分的あの美味しいラーメンみたいな有名なところを3つ挙げてたんですけど、はいはい、そしたら東京煮干し屋本舗さんが、はい、あのいいねを押してくれていやすごい嬉しいと思った。ご本人からファボられたと思ってまた絶対行くとか思っちゃいました。
僕もそれ読んでちょっと調べてみたんですけど、これ、はい、中野にあるんですか？中野駅前。
中野にあります。私は中野店によく行くんですけど、
一番気になったのが、はい、女性で、うん、なかなか油そばをあげる人っていないと思うんですよ。
そうですか、
うん、よっぽどのラーメン好きなんじゃないかなと思って。
油そばって意外とヘルシーらしいんですよ。
あ、そうなんですか、うん、それは確かに意外ですね。
普通のなんかラーメンの汁が入ってるラーメンと違ってカロリーがちょっと低いみたい
な。確かに汁飲み干さないですしね、うん、油そばなら。
そうなんですよ。だからそこも私もあんなに油ギトギトなのにヘルシーなんだと思って、うん、わーいとか思いながら食べてます、うん、
酢とかも入れますしね。
入れます、ラー油も入れます、うん、いやこれは絶対食べてほしいです。カッキーさん
本当ですか？
はい、
いやぜひこれ皆さんもじゃあちょっと中野の東京煮干し屋本舗さん、
駅から、うん、まあ、ちょっと歩きますけど、
はい、まあ、駅から歩くんですか？
駅からそうですね5分ぐらい、うん、ちょっと離れてますけど、
まあ、僕も会社ねババなんで、うんうん、2駅ぐらいで行けちゃうから
ぜひ行ってみてください、う
ん、行ってみます。それとなんかもんじゃ食ったんですって？
もん食べ物ばっかりですよね私なんかつくづく思うんですけど、ツイッター食べ物作品の紹介しか上げてなくて、はいはいはい、困っちゃいますよね、ま
あ、そうなりがちですよね
そうなんです。
僕も食べ物の写真ばっかりだと思うな。
そうですか、うん、なんかイカニカンの話を
イカニカンの話
あのカッキーさんがその寿司屋からイカニカンのなんか何クーポンもらったっていうのでそうそうそうそう、あれ千鳥ですよね。
そうそうそう、
もう笑い笑いして
うおなんだっけ、魚菓子日本一、
うんうん、
魚菓子日本一でしたっけ、あの立ち食いの寿司屋さんがあるんですけど、そこの LINE に入ってるんですよ、はい、そうすると毎週クーポンが送られてくるんですけど、
はい、
今週見たらイカ2貫が送られて、はい、絶対狙ってるだろう、
ね、絶対狙ってますよ千鳥じゃんって思いますよね。それみんな言っちゃいますよ、
イカ2貫ね
知ってるかなみんなとある番組見てなきゃこれ分かんないですよね。
え、そうなんですかね。なんかそこでも CM でもやってるじゃない、大悟の。
やってますか、
大悟の CM、 あの相方が大悟になっちゃうやつ。
あ、それでもやってるんですか、うん、イカニカン。
大悟がイカニカンって
言ってるんですか。
大悟って分かりますか、
あのあウィッシュですよ
ね。そうそうそう、ウィッシュの方。
あ、それ知らないです、その CM。
あれも結構面白い。
いや、ちょっと見てみますね、はい、探してみます、ネットとかあるかな。
え、でもんじゃ焼けるんですか。
あ、もんじゃは、うん、
まあ、お友達と行かれたんですね。
まあ、そうですね、何人かで行って、
写真見たらなんか山ほど並んでましたけど、
あれもう二回しぐらいやって
腹いっぱい。あ、もんじゃじゃそんな腹いっぱいにならないか。
60分食べ放題の場所に。
あ、そうなんですか、うん、
月島に行ったんですけど、
はいはい、
で、1500円なんですよ、
はい、
でドリンクバーがついて、でめちゃくちゃ安いじゃんって言って、じゃあお好み焼きは食べるのやめよう、
はい、
もんじゃだけ死ぬほど食べようって言って、はいはい、で1人3個ぐらい3丼ぶりぐらいは食べれたぐらいの量でしたね、
うん、でも焼くのが限られてくるじゃない、鉄板の。
あ、そうなんです
よ、面積があるから
限られてくるので、はい、なのでふ2つの鉄板があったの で、
あ、そうなん
です、こっちの班こっちの班で、右左で分かれて、だから1人3倍ぐらいは食べれたんですよね、はい、いろんな種類があって。
もんじゃね、ババにもねあるんですけど、食べ放題、
美味しいですよね、
うん、たまに食いたくなりますね。
でもやっぱり、ね、うん、粉物
あの食べ放題行っちゃうと、うん、もう半年はいいやとか思うんですね
どんぐらい食べるんですか。いや、や
どうだろう、やっぱりもういいやっていうぐらい食うじゃないですか、行ったら。
もんじゃって信じられないぐらい量食べれませんか。
そうですね、
びっくりする、
うん、だから途中に1個ぐらいはお好み焼き挟まないと
足りない、ね、お腹いっぱいにならないから。そうですね、無限に食べれちゃうから危険ですよね、う
ん、はい、最後、はい、ラッシーについて。
これ私リツイートしてたやつですよね。
あ、リツイートなのか。
なんだ、 カレー屋さんに行くとラッシー頼むっていう人がいて、そうそうそう、あ私も頼むと思って、はい、でそれをなんか自分で作れるみたいな、うん、あの作り方が載ってたんで、うん、それをリツイートしたんですよ。
へ
まだ作ってないですけど。
作ってないのか。
確か牛乳とヨーグルトを混ぜて、
牛乳とヨーグルト同量と、なんだっけ、レモン汁、
なんかいろんなもの混ぜてましたよね。
いやでも4つぐらいでしたよ材料。
意外と簡単だなと思って自分で作れると思って。でもカレー屋さんのラッシーは1杯200円ぐらいとか、結構良心的な価格でやってるところが多いので。
そうですね、うん、まあ、家で作るんだったら相当安く上がりますから。
そうですね、それ以上に安くなると思う、うん、
はい、分かりました。じゃあそうですね、そろそろ曲の紹介に行きたいと思いますけれども、あの相変わらずストックが尽きたままです、
ね、あらららら
あのジャスラック通してない曲なんかありましたら、ぜひあのこれ聞いてる方は使わせていただければなと思うんですけども、うん、どうしたらいいですかね。これ同人とかで今曲発表してる人結構いるじゃないですか。そういう人に例えばメールして、これ使わせていただけませんかって言ったら使わせてくれるかな。
それか、はい、本誌にあのこの出張版のあので流しますよみたいな、
このラジオのために本誌に書く。
そう、本誌を贅沢に使って告知する大々的に。
どうなんだろう。いろいろ問題がありそう
な。結構集まるじゃないですか。それかカッキーさんが、
まあ、あんまり来られても困っちゃいますからね。
まあそうですね、うん、ツイッターとかで募集してみては。
ああなるほどね。
コミックホットミルクのアカウントって、はい、専用アカウントってありましたっけ。
あるある、
ありますよね、
ツイッターあります。
そこになんか送ってきてもらうとか。
ああ確かにそうですね。
でも自分であの作ったとか、うん、人のものだったりとかしたら許可がなかったら困るから、まあ、自分が作ったものとかで送ってきてもらうとか。
それ証明しようがないですもんね、
まあ、そうですよね。
もし人のだったらまあ謝りゃいいか。
まあいろいろ考えていきましょう。
わかりました。はい、じゃ あのとりあえず今日はですね、あのいつものメガストギミックスからダメ人間数え歌です。どうぞ。はい、さてそれではホットミルク7月号の紹介に行きたいと思います。
お本誌が2冊ございます、
はい、はい、今日は 久々に、本物が印刷したてほやほやの。
そうですね、なんか製本されてるのってなかなか、
はい、そうなんですよ。はい、じゃあ一発目はですね、まあ、関東なんですけども、ミニアザドッグ先生でいつだってそばにいなさいですね、うん、これ、2話目になるのかな、なんか後編とか2話第2話とか書いてないんですけども、
うんうん、
確かこれ前の話が、ホラー映画を見るのに怖いから一緒に見てくれって男の子を誘って、
うん、
無理やりホラー映画を一緒に見たんですけれども、うんうん、まあエッチな展開になってしまうというお話だったと思うんですが、
うんうん、
その続きでですね、今度はあの女の子が肝試し大会に誘われたと、
うん、
でこの肝試し大会一緒についてきてくれっていうんじゃなくて、まあ、ついてきてくれっていうのはついてきてほしいんですけれども、
うんうん、
まあ陰で、まあ、助けてくれというお話ですね、
うんうんうん、
でまあいろいろありまして、
いろいろありすぎですね。
いろいろ
すごいなこれ。
まあ、メニアザドッグ先生ね、ギャグが面白いんです、すごい。それでいてね、ちゃんとエロも
ちゃんとしている、
うん、ちゃんとしているんですごいなと思うんですけれども。
おお。
まあ、当然そのね、やっぱりこの肝試し大会の最中でも。エッチな展開になってしまうという
おっぱじまってますね、
はい、皆さんチェックしてください
、
はい、続きまして、次水平線先生の、
はい、
この街でもう一度ですね、
うん、
まあ、今回ねはがき水平線先生の漫画は前回初めて載っけたのかな、掲載したの。
あ、そうなんですね。
その反響がものすごくてですね、ハガキがものすごい届いたんですよ。そう
ですね、
うん、絵がね、絵柄がやっぱ可愛いですよね、
うん
うん、で今回のお話は、そうですね、憧れのお姉さんなのかなが、うん、まあもう上京してしまって、
うんうん、
もういない状況なんですけれども、
うん、
その主人公の男の子は、まあ、そんなお姉さんいなくなってしまったこの町に、
うん、
もういてもしょうがねえよなと、
うん、
でちょうど進学の時期なんで、
うん、
進路どうしようかなって考えてたら、
うん、
このお姉さんは戻ってきて、
うんうん、
いたと、
うん、
で、思い出のバス停なのかなこれ、
うん、
思い出の場所で、まあ、エッチなこと関係に至るんですけれども、まあ、どうもお互い、すれ違いで、
はい、
結局この2年のブランクができてしまっただ けだったっていう、
うんうん、
まあ、なんだろう、勘違いというか、
うんうん
うん、まあ、すれ違いだったっていうことが判明して、
うん、
まあ、このあとどうなるのでしょうかというお話ですね。
2話完結ですかね。
完結、いやこれはもう1話
1話、うん、1話完結、
1話完結なんじゃないですか、読み切りだと思います、多分。
そう
なんです、うん、最後エンドマークになってますね、
うん、
はい、
本当に綺麗ですね、
はい、はい、続きまして、次しみまる先生のですね、セックスチェンジ。
お、
しみまるさん久しぶりですね。しみまるさん、今回の話はですね、まあ、朝起きたら、
はい、
主人公は女になってたっていうそれだけの話なんですけど、
やっぱ触るよねみたいな
でこの主人公は触るだけには飽き足らず、
うんうん、
もう学校行ったらみんな自慢するわけですよ、
見ろよ見ろよと。
そうそうそうい
や、 やりそうだな、自分もなったらなんかやりそう
そしたら、まあ、おとなしい男の子が、
うんうん、
どうしてもちょっと揉ませてほしい、触らせてほしいこんなことは女の子に言えないっていうんで、まあ触らせてあげるっていうお話なんですけどね、
うんうん、なるほど、
うん、まあ、さすがですね、新丸さん考える話面白いですねはい、続きまして、カラーページですね、 TDFK47 なんですけれども、今回は岩手県ということで、
うん、
岩手県は何か思い出ありますか。
岩手県行ったことはないですね、
は
い、
僕も岩手県は行ったことはないですね。
お酒が美味しそうだなっていう感じかな、
うん、あ東北だし、
うん、
岩手県っつったら牛とかあとなんだろうリア式海岸とかですかね、
うん
うん、
漁業ですかね、
まあ、漁業もあるし畜産もあるし、うんうん、
食べ物が美味しそう、
あれですよ大谷、大谷は
あれ地元なんですか、
うん、
なんと
今もめちゃめちゃ話題ですから
ね。そうですね、世界的に有名
な人に、世界的というかまあ野球人口がねあんまり世界的にいないんで、
あれあそうなんですか、
そうなんです、サッカーの方が多いんで、
うーん、
じゃあまあアメリカとか日本では有名なんですけど、
有名だけどっていう感じか、うん、
感じですけどね、頑張ってほしいですね。
そうですね、まあ、
今日は朝来るとき録画見たら出場してなかったんで残念でした、
うん、怪我したんですかね。
いやいやそういうわけじゃないんですけどね、あの多分明日登板するんでしょうね。
なるほど、
はい、はい、続きまして、続きましてっていうかこれ何も説明してないですよTDFK すいません、相川亮先生のですね岩谷さくらちゃんということで、はい、まあ、岩手県の女の子というかこれ座敷わらしなんですね、
うん、
座敷わらしの女の子を、描いてくださいました、
うん
うん、ちょっと読んでいただいてもいいですか、これこの辺、この辺
いきますよ、
はい、
お酒が美味しい岩手県に来てけろ、
これもお願いします、これ
岩手には座敷わらす、いやわらすって書いてありますよね、
はい、
いやカッパの伝承がまんずたくさんなのさ、これはあれですか、
説明なんですかね、いやでもこれセリフだと思います、
あれですよね、あのマンズとか方言ですよね、
そうそうそう、
座敷わらすっていうのも
このコーナーは、ね、方言を使うのがまあ売りなんで、
ほうほうほう、
そうそうそう、
岩手県の人すいません全くできてないと思いますけど、
合ってましたでしょうか、それで多分ねあと9件ぐらいなんですよ残り、
あ、もうそんなに進んでるんですか、
1,2,3,4,5,6,7,8,9 そう9件ですね、
お、
なのでもう来年にはコンプリートできんじゃないかなっていう、順調にいけばね、
47都道府県ガールズでなんかやらないんですか、
いや多分僕担当じゃないんですけど、うんうん、多分その一冊の本にまとめたり、
うんうん、
なんか書き下ろし追加したりするんじゃないかなと思って、
いや見た
いな、うん、面白い企画ですよね、
そうですね、うん、来月号もお楽しみに、
はい、続きまして、これは西川光先生のお嬢様の処女は兄のもの2ということで、
うん、
まあ、クラスメートの間でエッチな話を、うん、するっていう、
うんうん、
ちょっと変わったシリーズなんですね、で今回2回目になるのかな、
お、
今回の話結構重くてですね、まあ処女を捨てる儀式があるようななんか、
あ本当だ、
家系
本当だ、見られながら、わあわあわあ、
みんなに見られながら
これは
処女を捧げなければいけない、しかもこれ相手お兄さんなんですよ、
あ兄上って言ってます、うん、完全に
お兄さんは指名してんのかな、
周りにいるの親戚なんですかね、
そう
ちょっと嫌だな
で、まあこの兄上とのセックスがようやく終わったと思ったら、
うんうん、
今度はこの親戚の人たちに
一族に
回されてしまうという、なんか変わった、
でも私こういうシチュエーション好きかもしれないですね、
本当ですか、
はい、これ読もうい
やこれなかなかよくできてると思います、
兄っていうのいいですね、
うん、なんかね昔のエロゲによくありがちな感じで、
うんうんうん、
僕もこういうの好きです、
こういうのいいですよね、
うん、
そそる、
はい、でまあ、その話を聞いてた、クラスメイトたちはずーんと暗くなってしまってるっていう、うん、話ですね、はい、
私の初体験はこうでしたっていうなんか重くなるみたいな、
はい、それからですね、続きましてはオナパン先生で今日こそ抜こうね感情戦後編ということで、うん、まあ、前編はですね、あのサッカー部の、うん、キャプテンの、これサッカー部の、まあ、先輩ですね、
うんうんうん、
先輩に告白したんだったっけな。で、まあ、うまくいってエッチに至ったわけですよ、
うんうん、
でもう今回は後編ということで、もうその部室で、うん、ただひたすらやりまくる話ですね。
お、
うん、
お、欲望のままに、
もう欲望のままに、今まで我慢してた欲望が全てぶちまけるという話です。で、オナパン先生はですね、この話を最後に、うん、単行本になります。
お、
それがですね、
おめでとうございます。
8月の末かな、発売になると思いますので、皆さんどうかチェックしておいていただければと思います。
暑い夏に、
はい、
見てください、
はい。で最後、コミックス新刊最前線ということで、うん、まあ、今回も3冊単行本の紹介がしてあるんですけれども、拓郎先生の理科の研究室、はい、
うん、
それから黒川おとぎ先生のパイズリー、
うん、
綾瀬千代子先生の地上行進曲の3本を紹介させていただきましたので、うんうん、ご覧になってください、
はい
はい。じゃあ、今月のホットミークもよろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあハガキのコーナーに行きましょうか。
はい、
ちょっと多いんで、
たくさんですね、すごい。
いや今回ね、死ぬほどハガキあって、
うんうん、選び抜かれたものですね。
あれやったんですよ、色紙プレゼント。
あ、
作家の色紙プレゼントやったら、
はい、応募者が多数、すごい、
いつもの5倍ぐらいハガキが来てて、本当もう嬉しい悲鳴っていうのはこういう、
もう発送は終わったんですかね、あの色紙とかの。
まだです、
まだこれから、
うん、まあ今5月末この放送されるのは6月2日か、
うんうんうん、
まあ、6月中旬ぐらいまでにはやろうかなっていう感じです、う
ん
う
ん、お楽しみに、はい、誰が当たったのかしら、
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、はい、三峰さんからいただいてます、
ありがとうございます。
ホットミルク出張版、ゴールデンウィークのイベントに参加した時、初めて外国人のお客さん、かっこ、しかも金髪でメガネっ子が来てくれました。なんで三峰を知ったかと聞いたら、
うん、
ネットだそうです。
へ
ー、しかもレジェンドまで言われてしまったらたまりませんでした心の中で投稿やっててよかったなと思うほどでした。あ、素晴らしい、
さすが三峰さん、
レジェンド。
確かにもう僕たちのレジェンドですからね、
うん、
へー、
ネットってすごいですね、世界と本当につながってるんだな、
うん、海外までそんな三峰さんのファンが ねいらっしゃるっていうのはすごい、
すごい、
へー、ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、次じゃお願いします。
い、続いてペンネームなしなんですが、
はい、
今月号完売で、はい、店舗も売り切れで1週間探してなんとか2冊買うことができました。
うん、
探してくれてありがとうございます。
そうなんですよ、まあ、さっき言いましたけど、その色紙プレゼントやったら、
うんうん、
も
う
みんながすごいいっぱい買ってくれまして、
いや、よかったですね、
う
ん、
どこにも売ってないっていう状況になっちゃって、
すごい、
僕たちももう手に入んない感じで。
あ、そうだったんですか。
うん、まあ、これから返本が多分来ると思うんですけど、返本ほとんどないんじゃないかな、
うん、
おかげさまで、ということで、
2冊ゲットできてよかったですね、
うん、いやもう
結構探してくれたんですね、
うん、一人で何枚も、この人もね一人で何枚も送ってきてくれて、
うん、あ、そうだったんですね、
そう、
なるほど、
ありがとうございます、
まあ、当たるといいですね、
はい、
続いてペンネーム青春の1ページさん、
ありがとうございます。
大学生になり、うん、初めて買った成人向け雑誌がホットミルクでした、
う
ん、どうも、こんなにも素晴らしい作家さんがいるのかと興奮が止まりません、
うん、
高校生までの道に落ちていた雑誌で興奮していた自分とはおさらばですこれからは迷子お世話になりそうですということで、
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。新しい方です、ね、
すごい気持ちよくわかります僕も子供の頃は、はい、河原とかに探しに行きましたから
男の子あるあるなんですかね。
え、女の子ないですか。
いや、ないですよ。あ、でも男子が見てるのを、うれうれって言われて、やめてよみたいなことはやった記憶あります。
でもこの人めちゃめちゃ真面目ですね。大学生になり初めて買った成人受け雑誌は。
い
やー、まあ確かにね、うん、ラジオだから、まあ、これ以上言えないんですけど
、
まあ18禁ですからね、
うんうんうん、
18歳以上になって買ってくれたということでありがとうございます、う
ん、あの濃いめの方もねぜひよろしくお願いします ね、
この年で
濃いめの方もちょっと新しい扉が開くかもしれない
から、そうですね、ぜひぜひそちらの方も、
はい、見てください、
はい、ありがとうございます、は
い、続いてアベル長井東根さん、
はい、
いただきました。
ありがとうございま す、
編集カッキー先生と声優大川美代さんと、早瀬弥生さんと、ゆずはみゆさんにはいつも当初紹介してくれてありがとうございます、
はい、
とんでもございません、改めて通刊100号記念に続いてコミックホットミルク創立10周年慶祝を私は楽しみにしています。
ありがとうございます。そうですね、まあ、その100号記念ということで、大プレゼントやったんですけれども、
うんうんうん、
皆さん、まあ、いっぱい買ってくれてありがとうございました。それで、
うん、
もうたくさんの方からね、そのおめでとうございますというおはがきいただきまして
嬉しいですね、
うん
うん、
でそれと同時に、
はい、
確かに今年、
うん、
10周年だと思うんです多分。
おうおう、
なんかやんのか、
10周年なんかやりましょうよ。
少なくとも少なくともこのミルクホールのコーナーは10周年なんですよ、
うん、
だから、
うん、
いつもは缶バッジを作って、
うん、
9周年は9周年の缶バッジを作って、
うん、
お配りしてるんですけれども、うん、皆さんに
10周年か、
今年どうしようかなと思って、10周年ちょっとね、いつも缶バッジだからちょっと違ったものにしたいなっていう気もするんですけれど、
うん、
余計なことしない方がいいのかな、う
ん、いや、なんか変化球投げたりしたら面白いじゃないですか。
なかなかね、やっぱりその予算の都合とかもあって、
うん、
選択の余地があんまりないんですね。缶バッジってまあそんなに高くないんで、
うんうん、
その前はシールだったんですよ、
うん、
シール缶バッジときたら次は何ですか。
シール缶バッジ、
メガネ拭き、
鉛筆とかじゃないですか。銃って書いた鉛筆とか、なんか粗品みたいな。
そうかな。
そうなのかな。
じゃあちょっと会議で。
メガネ拭きとかね、でもね、うん、使えますけどね。
メガネ拭きね、だってきっとメガネ率高いと思うんですよ。で、
はいはい、
今はあれなんですよ、スマホ拭くのに使えるから。
なるほど。
そうそうそうそう。だから誰でも使えると思うんで。
じゃあなんか男性器をかたどったなんかスマホ
使いにく
スマホのなんかあの拭くやつ、あのでキーホルダーみたいにして、
男性器、ほとんどの読者は男性なのに男性器なの。
そうですよ、そうですよ、象徴をちょっと。
なるほど、
10周年ということで、
ちょっと考えてみます。はい、
会議には出さないでください。よろしくお願いします。
はい、
はい、続いてペンネームな、はい、七七さんですね、
はい、
ありがとうございます。ホームページのコミックスケジュールをちゃんとやってほしい。
ホームページすいません、ホームページあまりチェックしないんですけど、
お
ちゃんとしてないのかな、うん、ちゃんとしてない
やってっていうことですよ。
もしちゃんとないとし してないとしたら、
うん、
ですね、ホットミルクの巻末の方にメガスターコミックスラインナップっていうページがありまして、
うんうんうん、
ここ僕担当なんですけど、
はい、
ここちゃんとしてます。
あ、そこを見てくれと。
そう、これ僕ちゃんとやってますんで、
それあのコピペしてホームページ貼ればいいんじゃないですか。
そうですよね、
うんうんうん、
そういうちょっと言ってみようかな。
うんうん、
まあでもあのこの巻末のメガスターコミックスラインナップを見ていただければ間違いないと思います。
あれじゃないですか、移動中に見たいとかそういうのもある
ん
じゃないですか。
あ、確かにね、
うんうんうん、
まあ、
あると便利ですよね、ネットで見れたりしたらすぐピッてなるし。
そっか、本屋で
うん
チェックしたりするかもしれないからか、
うん、もしかしたらそれやったら売り上げが伸びちゃう可能性も、
なるほど、
なきにしもあらず。
わかりました、
はい、よろしくお願いします。はい、続いてペンネーム桜井さんからいただきました、
ありがとうございます。
はい、迷子電子で買っています。
ああ、
電子でもアンケートに答えたいです。
はい、
実家暮らしなので紙で買うのはリスキーなんです、
はい、
ということで
続いてちょっと読んでいただけますか。
はい、続いておっぱい星人さん、
はい、
5番先生へ、 コアコレのパイズリボンの作品には今でもお世話になっています。これからも素晴らしい絵を描き続けてください。
このコアコレっていうのはですね、
はい、
電子書籍でやってる、
うんうん、
まあ書き下ろしではないんですけども、うんうん、過去に、ホットミルクやコミーメガーで掲載した、
うん、
作品を、テーマ別に集めた電子書籍になっておりまして、うん、まあアンソロジーみたいなもんですね、うん、まあこの人の場合は多分パイズリ特集の時に買ってくれたんだと思うんですけれども、
なるほど、五番先生の、
うん、そう、うん、そういうシリーズとか、
うんうん、
まあ電子書籍でも結構ねうち、力を入れ始めておりますので、そちらの方もチェックしていただければと思うんですけれども、うんうん、
なるほど、
うん、まあ電子で買っていただいてる人もアンケートに答えたいっていうのは確かにそりゃそうですよね。
まあね、これからね、もっと変わっていくかもしれないですからね、こういう意見はありがたいですよね。
プレゼントも問題があるんですよ。
なるほど、応募とか、
そう、何個も応募できちゃうでしょ、そうなると。それってどう処理すればいいのかなと思って。
そうですね、難しいですね、そこら辺が。
よく
ID とかないか。
でも、まあ、今回みたいに、
うん、
そのプレゼントいっぱいあるときは、
うん、
何冊も買ってくれる人がいて、
うんうん、
その人たちはちゃん5冊買ったら5冊分送ってきてくれるわけですよ、
うんうん、いや難しいですね。
そうでしょ、そうなんですよ、
となるとって感じですもんね。
うん、まあちょっとなんか、
なるほど、
うん、いい案がないか、
うんうん、
模索していきます、
はい
はい、
続いて、真夏物語さんからいただいてます。
ありがとうございます。これあれですね、1億年惑星さんに対する、はい、
はい、あ、そうです、そうです、結構来てまして、
はい、
で、1億年惑星先生の母星天使マザカルカノン、
はい、
ダウンベストのデザインが防弾チョッキみたいで面白かったです
僕も笑いましたこれ
面白い要素もあるっていうことですよね、
はい、もう続いてどんどんお願いします、
はい、続いてサニョロさん、
はい、
PS4 ももったいないのでせめてトルネつけてレコーダー代わりに使用してくださいねみたいなことを言ってます。
お、5年生ありがとうございます
、うん、続いて、
はい、
富谷もんこさんからいただいてます、
はい、
以前より作品を拝見させていただいておりました、
はい、
1億年惑星先生が漫画を連載していると知り購入しました。
おー、
すごい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。続いて、はい、寺尾さん、
はい、
1億年惑星先生の長編をぜひお願いします。
あー、うん、確かにね、
なるほどな、うん、続いて、エマグルイさん、
はい、
イチ先生はエロ縛りでもされているのでしょうか、うん、もっとエロくしてほしい。
あー、うん
う
ん、
なるほど、これはというと、
これね、イチ先生って僕最初何誰のこと言ってるのかなって分かんなかったんですけどご希望のサイン入り色紙をっていう欄で1億年惑星さんの色紙を希望してるんで、
うん、
1億年惑星さんのことなんだなって分かったんですけれども、
うんうん、
とにかくね、この1億年惑星さんへのおはがき、
うん、
みんななんか愛にあふれてて、
そうですね、愛されてる、
みんなから愛されてんなと思って、
うんうん、
すげえ、いいなと思ったんですよね。で、うん、1億年惑星さんって、まあ、ちょっと、うん、お住まいになられてるところは言えないんですけれども、うん、地方に住まわれてる方で、
うん、
でラジオにね、
うん、
来てくれないかと思ったんですけれども、
うんうん、
たまたま明日上京してくると、
ほう、
で今日はちょっと間に合わない。
ああ、
うん、残念。
あ、リアルタイムの今日っていう、今日明日の話ですか。この
収録、そうそうそうそう、
あ、そうだったんですね、
うん、でもう一日ずれてればね、
うんうん、
最初から言っとけばよかったな、
また機会がね、
うん、いや、こんだけ愛されてるならね、ぜひラジオ呼びたいなと思って。
そうですね、うん、皆さん喜ぶかと思います。
そう、久しくちょっとゲストも呼んでないんで。
確かに作家さんとかね、
う
ん、
そうそうそうそう、
いいですよね、
うん、はい、じゃあまあこれ明日ね来られるんで、
うんうん、
ちょっと皆さん伝えておきますので、
ね、作家さん喜びますよ、はい、ありがとうございました。
いや、本当に喜びますこういうの、
うん、
まあ、今回も山ほどみんな作家さん宛てにびっしり、うん、そのプレゼントはあるからだと思うんですけど、
でも愛ですね、
うん、びっしりみんな書いてきてくれたんで、
うんうん、
いや、本当に喜びます、
ありがたいことです、
うん、他の例えばね、他社さんから来た、
うん、
作家さんでも、
うん、
まあ、コアさんだとそのアンケート見せてくれると、
うんうん、
だからすごいその 読者の声が聞けて嬉しいんだっていう話をよく聞くんですよ。
あ、他のところはそういう声は 見せなかったりとかそういうのもあるところもあるんですね、
まあ、見せたり見せなかったりだと思うんですけど、まあ、なかなか確かに見せないかもしれないですね、まあ、
機会が、ね、なきゃそうですよね。
編集部に機会なんかもないですね、まあ、担当にもよると思うんですけど、僕なんかあの、なんだろう、写メ、写メって言われるわ、スマホで撮影して、
いや写メでいいと思います。
写メでいい、
写メでいいと思います
まだまだいいですかあの送ったりしますね、はい、なのであの皆さんバンバンねこれからも送っていただければと思います、は
い、よろしくお願いします、
はい、さてというわけでお時間となってしまいましたけれども、ゆずはらさん何か告知などございますでしょうか。
ございます、
はい、
ですね、5月から始まりました番組がございまして、はい、温泉さんで現在配信中の、
はい、
アクセルラジオ、はい、キュリオディーラーラージャスタン放送局というものをやっておりまして、
どういう意味ですか。
これは、はい、あのアクセルさんというのゲームメーカー様が、はい、あの新作で出すキュリオディーラーという作品が、
ゲームの名前なんです、ね、
そうなんです、あるんですけど、うん、ラージャスタンっていうのが、はい、その土地の名前で、そこで話が進んでいくんですけど、
はい、
でそこにいるキャラクターを私が担当していて、でその縁でその告知番組としてやらって出ていただいてるんですけど、
はいはい、
この番組が隔週の金曜日に配信しているので、
うん、
まあだから月2回ぐらいかなの配信ペースになってます、はい、であと その、はい、それに付随して6月はゲスト出演で、
はい、
温泉さんのラジオに結構出させていただくんですけれども、
はい、
6月の7日6月の14日、はい、2週連続で褒められて伸びるラジオさんの Z さんの方にゲスト出演、はい、そして6月の7日乙女ドメインラジオメイデンさんへゲスト出演ということで、はい、キュリオディーラーチームで行ってきますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
その褒められて伸びるチーム、うん、ラジオ、はい、って何どんなこと話すんですか。
どんなラジオ。褒めラジさんってすごく歴史があるラジオ番組でして、
ずっと温泉さんでやってるんですか。
そうですそうです、であの風音さんと小木さんがやってる番組なんですけれども、はいはい、うん、まあ、あのそこに新しく始まったラジオ番組の人が告知をやらせていただけるありがたい場所なんですよ。
それちょっと聞きたいですね。
あ、ぜひぜひお願いいたします、
は
い、
温泉さん時代は別にお金かかんないんでしたっけ、うんうん、
あ、無料で聞けるコンテンツもあるんですけど、はい、有料コンテンツも中にはあるんですけれども、
とりあえず温泉っていうアプリを入れればいいわけですね、
う
ん、
あ、そうですね、
はい、
配信したてのものを聞けるようになってる。
で、ゆずはらみゆで検索すれば出るんですか。
あ、そうですね、名前検索も確かできたかな。
うん、わかりました。じゃあ
ちょっとよろしくお願いします。
はい、ぜひ聞いてみます。
下ネタラジオですので。
あ、本当ですか。じゃあ楽しみにします
よろしくお願いします。
はい、それでは皆さん今月号のホットメイクもよろしくお願いします。
お願いします。
はい、本日は私編集カッキーと
ゆずはらみゆでお送りしました。
バイバーイ。
バイバーイ。